日刊深夜快速日曜版、週刊キラウエア優子の帯に短しタスキに流し。この番組は IBB 新鍋スタジオからお送りしております。はい、日曜日のこの時間がやってまいりました。はい、改めましてキラウエア優子です。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、朝ごはん皆さん食べてますか？きちんと3食、まあ3食、取ってる方ってまあ珍しい方に、パーセンテージ的に言ったらやっぱ少ないんじゃないかと私の中では思ってます。朝ごはん食べてる人って。で、まあね、ほら、ギリギリまで寝ていたいとか、まあ忙しくて食べる時間がないとか、食欲がないとか、まあいろいろ理由それぞれあるんですが、私は、一応ですね、朝は、コーヒーと食パンを半分食べてるんですね。で、まあ、がっつりとしたらもう簡単な、もう1分ぐらいで終わってしまうような、まあ食パン半分なのでもう 3,4 口、大きな私の口で食べるとそれぐらいで終わってしまいますので、まあ時間がそこまで優雅な、ほら、朝ごはんを食べることはしてないんですよね。もうほんとすぐコーヒーとパンですね。で、まあコーヒーはね、ほら、飲みながらいろんなことを、できるので、コーヒーはもう必ず毎日飲んでるわけですけども、まあね、いろんな皆さんのそれぞれの理由があって、朝ごはんを食べない習慣の方が本当多いかと思われるんですが、今日はですね、その朝ごはんの役割ってどういうこと？みたいな内容をちょっとご紹介していこうかなと思っておりましてですね。まあですね、まず一つ、エネルギー源のチャージですね。まあ寝ている間もですね、私たちの脳は活動しておりますね。で、脳の活動に必要なエネルギー源は主にブドウ糖なんですけども、ブドウ糖は体内に蓄えておくことができないため、朝起きた時にはエネルギーが不足している状態です。エネルギー不足により、まあイライラだったり集中力や記憶力の低下を招くため、朝ごはんで脳のエネルギーをチャージし、効率よく仕事とかね、今から朝から起きて活動するための準備というかですね、効率的に進めていくように、まあエネルギーのチャージ保つ。で、2つ目がですね、体調を整えるための体内時計をなんかリセットする役割もするようでして、まあ1日24時間のサイクルがあるように、まあ私たちの体にもですね、体内時計ってよく皆さん聞かれると思うんですけど、仕組みがあって、睡眠体温、血圧、ホルモンの分泌とか栄養の代謝など様々な機能をコントロールしています。体内時間はまあ24時間よりも若干長いということで、まあね、その1日の20時間の周期に合わせて毎日リセットする必要があるようで、そのため朝の光とか朝ごはんが必要です。まあね、朝の光ってやっぱ朝しか出てこないのでそらそうですよね。で、リセットがうまくいかないと、まあ睡眠障害だったり倦怠感だったり肥満だったりアレルギー疾患、まあがんのリスクとかが高まってくるそうなんでして、それがなんか分かっているようでですね、朝ごはんは、まあ、体内時計をリセットする上でもなんか必要で、毎日の体調を整えているようですね。で、その他ですね、3つ目なんですけど、まあ、体温を上げて代謝をアップ。まあね、体温はですね、睡眠中に下がりますので、朝ごはんを食べることによって消化管ですね、食道とか胃とかの活動が開始されて、活発にしていくんですね。徐々に体温が上昇します。体温が上がることにより、体は一日に活動に向けた準備に入るため、朝ごはん食べないと、次の食事まで体温を上げることができない。 そのためね、やっぱり体温を上げることによって代謝をアップ。低体温の状態は基礎代謝、代謝量が低下してですね、脂肪を燃焼しにくい状態を招くということで、まあね、これらの役割を持って朝ごはんはやっぱ必要だよっていうことみたいなんですけど、でですね、その朝ごはんって、まあ、もう本当はこれだけの栄養素を取ってほしいっていう希望というかですね、優先的に取っていただきたい栄養素は炭水化物、まあね、ご飯とかパンとか、麺とか、あの炭水化物を、まあ、取るとですね、血糖値がやっぱり上昇しやすいので、膵臓からインスリンが分泌されるようですね。でインスリンは血糖を細胞に取り込んで血糖値を一定に保つ働きがありますが、同時に体内、先ほどご案内したようにですね、体内時計をリセットする働きがあります。また炭水化物は脳や体を動かす主なエネルギー源ですね。なのでやはり炭水化物、ね、を取っていただく方が、優先的に取っていただく方が、はい、栄養素ですね。あとはタンパク質ですね。まあ炭水化物と一緒にタンパク質を取ることでよって、インスリンに似たホルモン、ここではですね IGF-1 が分泌され、体内時計のリセットがより効果が高まるそうでですね、はい、まあ朝に摂取した方が筋肉量の増加には効果的なようでして、中でもタンパク質内に含まれる分岐鎖アミノ酸 BCAA が筋肉量の増加に関与していることが知られているということで、まあね、こういった食べ物としては、マグロ、カツオ、鶏ささみ、鶏の胸肉、牛肉、レバー、卵、大豆製品、乳製品に多く含まれているそうです。私はこれは取ってないですね。まあね、本当は牛乳じゃないですね。牛肉です、すみません。牛乳と言いましたけど、牛肉、レバー、卵とかですね。まあ私は炭水化物がちょっとですなんですけど、コーヒーと一緒に食べてます。はい。あと、朝に摂ると効果が上がる栄養素だけちょっと今ここでご紹介いたしますね。水溶性植物繊維。まあこれはなんか、こんにゃく、らっきょう、ごぼう、アボカド、大豆、オクラとか、リコピン。リコピンよく聞かれると思うんですけど、トマトとかに入ってますよね。はい。あとは DHA、EPA。まあ、魚とかに入ってる栄養素ですね。まあね、習慣づけてない方が、今から習慣、まあね、これを聞いて、まあ、取る、まあ、取る方はほぼほぼいないと思うんですけども、まあね、まあ、日本人って、一日一食でも全然保つんですけども、まあ皆さんのそのスタイル、ね、生活スタイルに合わせて、まあ一日一食だったりしてる方もいると思うんですよね。で、朝昼晩っていう、その、まあね、ほら、普通の日勤帯の人はいいんですけど、夜勤とかも、ね、夜仕事働いてる方もいらっしゃるので、そこら辺の時間の分配とか、その、太陽の出加減で、ちょっと、ほら、やっぱり、でうまくいかない方もいると思うんですけど、まあね、まあ、そこはそれぞれ その生活スタイルなので、まあちょっとここはちょっとこういう内容だったよっていうのだけをちょっとね、聞いていただければと思ってるんですけど、まあね、朝ごはんを習慣づけるには、まあ、食欲がないという方は、まあ遅い夕食だったりとか、夕食のボリュームが多かったりして、まあ朝お腹いっぱいでもうほんと食欲がないとか、まあそういう場合はですね、まあ野菜を中心に、まあ消化に負担がかからないような軽いもの、油分の少ない食事がおすすめです。あと時間がなかったとか、もともと食べていなかったっていう方は、まあ簡単にさっき言ったように、まあそうか、おにぎりとか、さっき言ったっけ、ちょっと私の中で言ったような気がするんです、すいません。バナナとか、 豆乳、牛乳、ヨーグルトなどですね、手軽に食べられる一品から取っていって徐々に食べる習慣に慣れてきたら、また一つゆで卵とか、なんかほら汁物の味噌汁だったとか豆腐とか、ちょっとずつね慣らしていくっていうのもいい習慣づけになるとは思うんですけど、まあね、あと準備が面倒っていう人もいらっしゃると思うので、まあそれは前、まあね、夜次の前の日からね、なんか準備しとくとかね、まあコンビニで購入したなんかね、おにぎりだったりとか、まあ外食で明後日、まあ外食するまでね、お金もかけられませんですしね。だから私の場合はもう本当時間も手間もかからない食パンをまあチンして塗るだけとかね、本当に。だとコーヒーはもう本当落としたコーヒー、カップだから、そんなに食事っていう食事は、あとですね、私の場合お昼を作っていくので、それの残り物をちょろっとつまみ食いしたりとかですかね、まあ、そういう取り方をしてるのでありますけどもね。まあね、今回お聞きいただいて、まあちょっと少しちょっと食べてみようかなって思えていただけたら幸いでございます。はい、今日はですね、朝食、朝ごはんですね。はい、まあ私ほとんど朝ごはんってまあそんなにかけてはないんですけど、まあ私起きるのも早いので、まあ朝にかける時間って結構長いんですよね。だから出勤する前の7だから6、まあね、3時間前ぐらいから起きて、3時間から2時間ぐらい前に起きて準備する人なんですよね。で、そうそう。なので結構早い時間に起きてるので、まあそこら辺のその何ですか、もうちょっと寝ていたいっていうのはなく、まあね、寝ていたいっていうのはもう、早めに寝てるから、そんな寝ていたいというような寝方はしてないので、まあそこら辺は全然大丈夫なんですけど、まあ私もですね、これを機になんかちょっと一品足してみたりとか、まあゆで卵、まあ簡単なので言えばゆで卵とかですかね。はい。で、ちょっと食生活とかもね、ちょっと考えていきたいなと思っております。はい。本日もここまでお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた来週。さようなら。